クラブ369始まりました。クロケンです。
青いのイルカファイナルアンサーです。
おはようございます。
あ、おはようございます。どうも。
はい、今日も前回に引き続きちょっと青森行ってきたんですよ、
はい、あ、そうや、そうやな、そうや、そうやった、そうやった、前回そうか、はい、それで終わってたんや。じゃあその続きをね、はい、じゃあお願いします。楽しみにしてたわ、は
い。いや、ほんまに、ネットで見る都市伝説の10倍ぐらいの量ありますね。
うん、10倍や。
はい。あ、もう10倍じゃん。10倍ですね。もう、ほんまに、なんていうかな、持ってないですね、1ミリも。10倍以上あります。はい。
で、あれか、聞けば聞くほど、あーって納得するパターンのやつか、自然と。
そうですね。で、納得するし、その、言われてきたことがつながってきたりとか、まあ、その、考察が半分なんで、
うん、
もしかしたらこじつけに聞こえるところもあるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
でもそれを超えて、うん、え、なんでってなることがいっぱいあるんですよね。
ほう、それはちょっと楽しみですね、
まあ、はい、ゆっくり話していきます。
はい、お願いしますよ、
まあ、おさらいなんですけど、前回はキリストのお墓のこととか、
うん、
竹内文書のこととか、
うん、竹内、そうやね、そうそうそうそう、はい、そういうその辺やったで、
その辺でしたよね。
うんうんうん。
まあ、ちょっとおさらいすると、はい、キリストの、まあ、もうめっちゃ一番メジャーなところ絶対ここは行こうって思ってて、
うん、
キリストのお墓があるって言われてて、青森県に、
うんうんうん、
で、ヘライ村ってところにあるんですけど、
うんうんうんうん、それは有名やね、まあ、結構。
そうですね、
うん、
で、旧名がヘライ村で、今はトライ村ってなってるんですけど、
うん、
で、トライも10に来るっていう字でトライ、実戒、モーセが持ってきた実戒が、うん、やってきた村っていうので、トライ村って言われてるんですけど、
うん、
ほんでそこキリストのお墓行ってきて、正直感想一言言うと普通でしたね、
はい、普通？
はい。
どういうことだ？
画像で見る感じのもう普通の十字架立ったちょっと山盛りの、うん、土の上に十字架立ってますみたいな感じで、
は
あ
は
あ、でキリストのお墓だけじゃなくて、横にイスキリっていう、その、うん、キリストが処刑されるときに身代わりになったキリストの弟のお墓もあるんですね、
うんうんうん、
そこにイスキリが眠ってるかどうかは分からないけど、一応その世界で4箇所しかキリストのお墓って認められてないらしくて、
うん、
それのうちの一つで、イスラエル国から公認で、有効な証として記念石とか埋め込まれてるんですよ、
うんうんうん、
だからまあその信憑性に関しては高いのかなって。ただお墓が4つってどういう意味ってなるんですよ。
まあそうやんな、だって4箇所に、その世界4箇所っていうのは結構有名な場所にあるってこと、
はい、どうなんですかね、日本では、
まあ、何か 4箇所あるってことや。
そうです、そうです。とかあとはそのまあそこのお墓はもうそれ普通やなっていうのでサクッとスルーして、奥にそのキリスト館みたいなのあるんですよ、
うんうんうん、
教会みたいなところがあって、そこにそのキリストのことがいっぱい書いてあるっていう、ユダヤのこととか。
へー。
でそこに売ってる、売店に売ってるグッズが、うん、ドラキュラアイスとか。ドラキュラアイスってなんやろ。確かに十字架嫌いやし、でなんかニンニクがどうのこうのとか書いてあるんですけど、
はいはいはい、
確かに青森ニンニク有名やなと思って、
うんうんうん、
でもキリストと十字架とドラキュラってなんかつながるなと思って、ここもちょっとまた、まあ、遊び半分で調べてみようかなって思ってます。
はいはい、そうね。だってドラキュラってレプティリアンのあれっても言われてるもんね。
吸血鬼。
そうそうそうそう、血吸うし人食べるしみたいな。
そうですよね。
十字架が苦手とか、キリストが苦手ってことやん。
はい。
だからその、うん、レプは人型系の宇宙人が苦手っていう流れになりそうやね、それは。
そうですね、うん、ほんであとはキリストラーメンとか。キリストラーメンはもうダビデの星の形のナルトが入っただけのラーメンなんですけど、まあこんなこと言ったらあかんけど、まあ
そのいやいやもういや、もうそれはもうキリストラーメンやで。
そう、
それはもう絶対にキリストラーメンやで。
う
ん、
そうですね、
間違いないよそんな。
すみません、キリストラーメン食べてないんで何とも言えないですけど、うんうん、まあその行った人は食べてみてください。
うん、
はい。ほんでそこの近くにプレハブ小屋みたいなのがあるんですけど。そのキリストの墓の近くに、
うん、
でそこがキリストップって言うんですよ。
キリストップ、それはなんかね、コンビニ的なやつで ミニスト
ップと想像してるやつです。
かけてる感じかな。
はい、
うん、うん、キリストップ、はい、ミニストップと
かけてキリストップっていうコンビニっていう地元民の言うあれではコンビニらしいんですけど、
うん、
プレハブ小屋にあ の, のれんがかけてあって、うん、キリストップって書いてあって、
うん、
あの営業時間は十字架にかけて10時から営業してるらしいです。
もうあれやな、すごい都市伝説やな、もう全体的に。
そうですね、多分盛り上げようっていうやつなんで、僕はもうめっちゃ好きやなと思って行ったんですけど、いいいい、中にいるのは、うん、あのお茶飲んでるおばあちゃんたちと T シャツとかが売ってて、そのコンビニみたいにそのおにぎりが売ってるとかはなかったですね、
うん、そういうテンション感、日用品のテンション感ではないと。
あ、そうですね。
はあ、はは
あ、まあでもめっちゃあの中にいる人たちもめっちゃいい人たちで、
うん、
あのなんせその青森の人ってあの大阪人以上に話しかけてきます、
うん、あ、そうなんや、
びっくりしました。
へえ、はい、どんな感じ。
例えば道分からんかったりとかしてもそうやし、ふらふら遊んでたりとかしても話しかけてくるし、うんうん、
どっから来たん
とか、あのしんどいねみたいな、その山とか登ってる時も、まあ、山登りは普通か、とか、あとは話弾みますね、めっちゃ向こうもなんて言うやろ、話早終わらそうみたいな東京人のテンションじゃないんで。
あ、そうなんや。
はい、めっちゃ気持ちよかったですね、その人間性は。だからもうキリストップはもうそういう娯楽を求めていく場所やなと思いました。
あ、なるほどなるほど、そのね、コミュニケーションという名の娯楽を求めに行くところや、
はい、あ、そうです、もう、はいはい、お茶飲む座るところもあるし、
はいはいはいはいはい、
そうですね、だからキリストの墓というよりかはもうキリストップですね、もうあそこは
キリストップか。なるほどな、
はい、キリストップぜひ行ってみてくださいということで、
うんうん、ちなみにキリストップはあの住所的にはどこにあるの。
住所的にはもうそのキリストの墓のもう真下にありますね。
あ、そうなんや。じゃあ、あのキリストのお墓に行ったときはもう必ず行けんねや。
そうですね、キリストのお墓入るときに見かけないわけないと思います。あのもう、
あ、そうなんや、
真ん前にあるんで、はい、
それはもうぜひ行けるやつやね。
そうですね、絶対もう探さんでもキリストの墓目指したらあるんで、
うん、うん、ほんであ
のまあそのキリストにのちょっとおさらいですね。キリストキリスト言っててもこれ初めて聞く人わけわからんと思うんで、
うんうんうん、
まあ、とりあえずキリストって21歳から33歳の間に日本にいたっていう、
うん、うん、そうね、謎 の, あの聖書に書いてない空白の時間やろ、はい、それ空白の12年間、うんうんうん、はい、
だけど日本 の, その竹内古文書っていう竹内文書っていうのがあるんですけど、うん、それには書いてあって、実際に確かめに行って、うん、その当時あったって言われてて、でそれがキリストの墓なんですよ、竹内文書に書かれてた場所のお墓が。
なるほどなるほど、
はい、で33歳からじゃあどこ行ったんって言ったら、その後にユダヤに帰って、ほんで神の教えですね、まあよくみんなが知ってるようなキリスト教のそういう教えっていうのを伝道しに行ったんですよ、
うんうんうん、
だからあのずっと向こうにいて伝道して日本に逃げてきたわけじゃなくて、
うん、
日本に来てでいろいろ授かってユダヤに帰ってそれを伝道しに行ったんですね、
うんうんうん、
だけど当時受け入れられずに処刑宣告されて、やっばいってなって、うん、そっからなんか弟のイスキリが登場して、あ、じゃあ僕身代わりになるよみたいな、なんかあったんでしょうね、無理やりされたのか、うん、あの承諾なのかわからないですけど、
うん、
でその時に再びそのキリストは日本に来たんですね、
うん、まあそれなんかあれやんな、なんか話流れ聞いてたらやってることヤクザと変わらへんやんな。兄貴がやられるんやったら僕が鉄砲玉で、
は
いみたいな、
はい、そうですね、でよく代わりに刑務所入るみたいな。
そうそう、そんな感じやな、う
ん、ほんであの初め来た時に、うん、あの日本のよく有名なやつでは初め来た時にキリストっていう名前じゃなくて、
うん、
トライ太郎大天空っていう名前で来たって言われてる。
トライ太郎
大天空ですね。
へ
え、言われてるんですけど、正確には一番初めはその港沖に八戸って、八に戸棚の方で八戸って、うんってとこあるんですけど、
うん、
そこに降り立って初め八戸太郎大天空って言ってたんですよ。
お
やけどトライの方が気に入っちゃって途中からトライ太郎大天空に変えたんですよ。
へえ、
まあ、気に入ってというか、あの八戸からどんどんどんどん歩いてって十和田湖っていうところにたどり着いて、
うん、
でまあその今でいうトライ村、
うんうんうん、
昔でいうヘライ村を通ってきたんで、うん、その途中にあの変えたんちゃうかなっていう。
なるほどね。
はい。ほんで、106歳までキリストは、あの、日本に
住んで、トライ村で。
はい。エライ村、トライ村で。うん、で、亡くなったって言われてるんですけど、その時のキリストの風貌っていうのが、はい、あの、ハゲで鼻が高くて、
うん。
で、目が大きくて、顔が真っ赤やったんですよ。
おう。鬼やないかい。生ハゲか。
天狗っすね。
あ、天狗か。
はい。で、天狗って呼ばれてたんですけど。
お
う。その天狗っていうのはその、あの画像とか調べてもらったら分かるんですけど、天狗が頭につけてるトキンっていうその帽子みたいなやつ、
はいはい、黒いやつね、うんうんうん、
あ、そうですそうです、あれはそのユダヤの祭司とかがつけるのと同じような感じのものなんですね、
うんうんうん、
だからまあなんかこの辺からまあ、日中同祖論ってあの昔からあのユダヤの、ルーツと日本のルーツ、日本人のルーツは同じっていう論があるんですけど、
うん、一回多分このラジオでもどっかの回でやってるはずやってな、それ
みゆきさんがやってくださいましたよね、
うんうんうんうん、
そのあ、じゃあ天狗もキリストに間違いないみたいになってて、
うん、
で、あのその天狗が左手にあの巻物持ってるんですけど知ってます？
知らん。
右手にうちわみたいなの持って、うん、左手に巻物持ってるんですよ、
うんうんうん、
でその持ってる巻物っていうのが虎の巻って言って聞いたことあります？
虎の巻。
はい、
虎の門やったら知ってるな。
虎の門は東京ですね。
あ、そっかそっか、うん、
はいはい、もう巻、うん、巻なんで、はい、
で、
うん、虎の巻っていうの持ってて、でそれって虎の巻って何やっていうと、うん、そのガイドブックとか秘伝書みたいな役割をする巻物なんですね、
うんうんうん、
で昔の人が、昔の人というか、まあ、主にモーセがあのそういう自分の経験したこととかを書いたって言われてる巻物なんですけど、
うんうん、
であのその天狗が持ってる巻物もその神の教えが書いてある巻物なんで、
うん、
あの絶対旧約聖書に出てくるんちゃうと思うじゃないですか、
うん、
もしキリスト使ってんのやったら、
うんうんうんうん、
で実際に旧約聖書でもモーセからもらった巻物でトーラーっていう巻物があるんですよ。トーラーってその日本語でトラじゃないですか、
うんうんうん、
だから向こうの人はトラの巻のことをトーラーロール、トーラーロールって言ってるんですよ。
お
だからここで天狗が持ってた巻物がやっぱトラの巻で、ほんで被ってる時もユダヤ人の祭司がつけるものを、うん、似せたものをキリストがこっちに来た時にこうなっちゃうかっていう、
へえ。
だから僕なんかちょっとそこから天狗を隅に置けなくなって、
うんうんうん、
であのコミュニティのあれにもいっぱいちょっと天狗のスタンプ乱用してるんですけど、
なるほどな、なるほどな、ちょっと天狗気に入ってもうてんねや、
はい、そうなんですよ。
そっからえスタンプとかじゃあちなみにあの話ちょっとそれんねんけど、はい、京都やん、はい、京都のプラマヤマって天狗が住んでたって言われてんのよ。
あ、言いますね。
そうだからあの鞍馬山のてっぺんにある神社みたいなのが、はい、神社かな、あれ鞍馬神社か、
登ったことあります、はい、
あるある、あそこ駅降りるやん、はい、電車、
はい、
でっかい天狗いるやん、
はい、
一番上まで行くやん、はい、じゃあ中腹ぐらいになんか宇宙の断りみたいなのが書いてあって三原則ぐらい、
はい、あ、ありますね、
あるやろ、はい、で毘沙門天がどうのこうのみたいな、で上の方に上がっていくと、はいはい、もう五芒星の書いてあるでっかい神社みたいなの行くやん、
はい、でここで五芒星でしたっけ、あれ
五芒星やったはず、広場みたいなところにドーンって書いてあんの、
あーなんか床に書いてあんのって六芒星でしたっけ、
わ
あのダビデの門みたいな、ダビデの門
みたいな、いや結構昔やねんな、はい、一旦が多分五芒星やったような気、まあちょっとごめんなさい、ちょっとあのそれは、はい、
全然全然
あの、はい、また調べたとして、で、はい、やっぱそこ鞍馬山にもあの天狗がいて、で天狗がいろいろ教えてくれて、はい、発展したみたいな説があるやん、はい、その
ありますね、
天狗はどうなんやろうな、はい、キリストなんかな当時の。
あ、確かにそこをつなげて全然考えたことないんですけど、確かに僕もその金星人が乗ってきた宇宙船があるっていうので僕行ったんですよ。
あ、そうなんや、
はい、中にあのそのまあ何も置いてないんですけど、
うん、
その金星人が乗ってきたって降りてきたって言われてるところがあって、そこをちょっと僕見に行って、天狗に全然フォーカス当ててなかったですね。
あ、そう、
はい、
あ今見たらですね、鞍馬天狗、はい、鞍馬山の奥の、創世が谷に住むと伝えられる大天狗やねんさ。
大天狗、
牛若丸に剣術を教えたという伝説で知られるっていう。
あ、ほんならキリストは剣術もいけたってことですか。
何でもできたんちゃうのか。
やばいっすね。てか大天狗って大天空とちょっと被りますよね。トライ太郎。
さっき言ってたやつか。
そうですそうです。ちょっとこれまた課題できた。もうほんまになんか謎を紐解けばまた謎が生まれてほんまに終わりないんですよね。
いやキリないな。いやほんまにな、こういう話ってほら何我々が生きてきたはるか昔からあるわけやん、はい、で、はい、それを隠されてきたりいろんなことをされてなんかあの、はい、話が入り乱れたりどうのこうのみたいなんやから、まず、はい、多分その入り乱れる大元の情報もあるやろうし、嘘か本かっていう、はい、そういうところも含めてもうな大変やろな、いろいろ探るのが。
今までの歴史を普通に正しいことを順序よく教えてもらったとしても、うん、多分人生時間足りへんのに、それを考察しろって言われたらやばいですよね。
そうよ、うん、これは大変やな、は
い、いやほんまにやばいです。なんでっていうのがもうキリストと日本のつながってるっていうなんかいろんな説があって、
うんうん、
でそのあのキリストがいたって言われるトライ村なんですけど、まあ、ヘライ村って呼びましょうか、うん、旧名で、
うんうんうんうん、
ヘライ村っていうのは、まあ、ヘブライがなまってできたヘライなんじゃないかっていうのも言われてて、うん、でその村の方言で大人の男性とかあとはお父さんのことをアヤ、うん、ダダっていうんですよ。
うんうんうんうん、
ほんで大人の女性とかお母さんのことをアパとかガガって言うんですけど、
うん、
レディーガガのガガもこっから来たんちゃうかなとかなんかいろいろ僕は想像して、わからないですよ、
うんうんうん、
僕の勝手な妄想なんですけど、
うん、
とかあと一説にはその聖書に出てくるアダムとイブがなまってつけられたんじゃないかとか、
アバとアバはあれ、はい、イブのことか、
はいはいそうです。
でアダがアダムのことか、
はい、うんうん、ほんでアダムとイブなんでちゃうかって言われたかっていうと、これも諸説あって、
うん、
アモリ県にマヨガヘイっていうところがあるんですよ。
マヨガヘイ、
はい、
うん、
マヨウっていう字になんかちっちゃい系に平って書いて、うん、マヨガヘイっていうんですけど、うんうん、でマヨガヘイがいろんなところでエデンの園って言われてるんですよ。
ほう、
アモリ県にエデンの園があったっていう説があって、
うん、
これ多分知ってる人はあんまりいないかもしれないんですけど、そのイギリスのヘレフォード大聖堂っていうところがあるんですけど、
うん、
でそこに中世の世界地図が保管されてるんですね、
うんうんうん、
でそれがヘレフォード図っていうんですけど、今でいう世界地図のことをヘレフォード図っていうんですけど、うんうん、でその地図は今の僕らが使ってる地図とはちょっと違って、
うん、
90度傾いてるんですよ、
うん、
半時計回りに傾いてるんですかね、
うん、半時計回りに傾いてる、
90度に。
むずいな、想像がちょっとできないな。
あと今ってまあ、日本で僕らが見る世界地図って多分違うんですけど、うん、そのイギリスを一応中心とされてるんですね、基準にされてる世界地図は、
うんうん
うん、でイギリスから見て極東って一番東ですね、
うん、
に我々の日本が一致するわけなんですけど、
うん、
この地図を左に半時計回りに90度回転させると極東が上になって日本がてっぺんになるんですよね、
う
ん、
あー今出しました、ネットで出してみた、ヘレフォード図。なるほどなるほど、
出ました、
こういうことか、うんうん、
はい。ほんでヘレフォード図、昔中世の世界地図では日本が一番上だったんですよ。
へ
ー。でその地図では真上にヘブン、エデンの園があるっていう風に記されてて、
うんうんうん、
エデンといえばアダムとイブじゃないですか。
ほう。
エデンの園を守るためにアダムとイブがそこに産み落とされて、でそこのあのエデンの園の真ん中に生えてる木にリンゴが生えてて、禁断の果実って言われてる、
うん、うんうんうん、
でそれを思いじゃって、まあ、いろいろ事件が起きるって話なんですけど、それでリンゴも結びついてくるなっていう、うん、青森県のリンゴさんっていう。
なるほどね、なるほどね、
はい、
すごいな。
でそのエデンの園っていうのがあのマヨガヘイっていう青森県のところにあります、
うん、やっぱあれか、青森県すごいのか。
もう全然今日多分話しきれないんで、いや、うん、青森これもあるでって思うかもしれないんですけど、多分ほとんどもう今僕、うん、もうなんていうんですかね、 もううずうずするぐらい課題が溜まってて
青森に取りつかれた男、
ほんまに住むかもしれない勢いですね。
あ、マジでそんなに、やそんなに恋してしまった、はい、青森に。
青森恋してしまいました。
あ、そうなんや。
とか、あともう調べてないんですけど、あのこれはまだ調べれてないんですけど、弘前市っていう、はい、あのゴールデンリンゴじゃないわ、何やったっけ、奇跡のリンゴ、うん、
はいはいはい、
秋元、
うん、さんな、
秋元さんです、はい、うん、秋元さんが住んでてリンゴを作った場所、弘前市のシンボルマークが、うん、何でか分からないですけど饅頭なんですよ。
お、
はい、だから饅頭もこれなんか絶対あるなと思って、何もないところからこの形にしようってならないと思うんですよね。
饅頭か、
はい、だからあの他の市とか見たら、例えば市の名前が書いてあったりとか、
うんうんうん、
なんかいろいろちなんでるんですよね。例えばリンゴが有名な地区やったらリンゴをちょっとなんかモチーフに使うとか、市のマークを、
うん、
まんじってと思って、
お、あれ、あれやんね、うん、そうやね、ヒトラーになるやんね、
はい、と同じマークってなんなんやろうと思って、でその弘前市にその岩木山ってあるんですよ、
うん、
岩に木に山で、もうほんまに僕岩木山登ったんですけど、
うん、
あのほんまに岩しかないんですよ、コツコツでてっぺんで、その岩をもう60度ぐらい、もっとかな、70度ぐらい傾いてるんですけど、ほんまに壁みたいによじ登ってって命綱なしで、
うん、
よくここで事故起きへんなと思って、でそれ登って、うん、てっぺんには石が祀られてるんですけど、
うん、
でそもそも青森県って石がめちゃめちゃ多いんですけど、
うん、
石ってその旧約聖書に出てくるモーセ曰く、その失われた十子族のうち七子族が日本に送られたんですけど、
うん、
そのモーセがその石族送った時に言ったのは、その日本にはその木と石に神様が宿って、あの自然全部が神様やから大事にせよみたいな感じで言ったんで、
うん、
だから神社のその札とかも木に書いたりとか、あとはお墓が石やったりとか
出てきてたりとか、
はい、
やっぱあれなんかな、フリーメイソンも、あの、はい、直訳すると、あの、はい、石工、石工って書いて、
石工職人の
ヤン、
はい、
石ってことなのかな、
絶対関係あると思いますよ僕、
ヤンね、そうなるよ、ね、ちなみに、リン、はい、奇跡のリンゴ、秋元さんじゃないね、木村あきのりさんやった、
木村あきのりさん、うん、そうそうそう、もうすみませんでした、
あきがもう入ってしまってた、すみません本当に、もう木村あきのりさんです、はい、いや、だからその石とかもやし、はい、それこそあの宇宙人の話でいくと、
はい、
石好きなんてゲル族の宇宙人やん、そこが変わってるかもしれへんよな、そうそうそうそうそう、はい、そういう超能力使ってくる人たちらしいけど、
あのゲルの G が取られて、そのゲル の、うん、あのアルファベットですね、 G が取られてフリーメソンのシンボルで G が使われてたりとか、あとはその、はいはいはい、ゲルがでかかったっていうのでジャイアントとかグレートとか、うん、あのグッズとか、うんうん、何か大きい評価とか大きいものを表すときに G が絶対使われるっていう、
そうやね、だってゴージャスとかもそうやもんね、
あ、ほんまや、ゴージャスもや、
は
いはいはい、そうで、あのそのまあ、そこの岩木山以外にも、あのキリストのお墓のからちょっと行ったところに、うん、大石神ピラミッドってあるんですよ、
うん、
そこが青森県にあるピラミッドって言われてるんですけど、
うん、
一応なんか日本には数万年前からエジプトのピラミッドよりも古い数万年前からずっとピラミッドがあるって言われてて、
うん、
それが7つあるんですけど、7つのうちの1つがその大石神ピラミッドって言われてて、
うん、
でその大石神ピラミッドっていうところにはその上にあの4つ石があるんですよ、
うん、
星座の石と太陽の石と方位、あの方向ですね、
うん、
方位の石とあとは鏡石っていうのがあって、
うん、
でその星座石っていうのは古代のその星座が書いてあって、
うん、
で太陽石っていうのは今は光ってないけど昔ビンビンに光ってたらしくて、
うん、
ほんで方位石っていうのはあの東西南北がめっちゃめっちゃ正確に刻まれてて、
お
う、で鏡石っていうのはカタカムナが書かれた石なんですよ、
へえ。
今はもう苔とか生えて文字とか見えなくなって、鏡石に関してはカタカムナが書かれた面がなぜか倒されて見えなくなってるらしくて、
うん、うわ、なんかあるやん絶対、
一応なんか天災とか震災でそういうことになったっていうふうには言われてるんですけど、
うん、
でもカタカムナが書かれた石って青森県にいっぱいあるんですけど全部読めなくなってるんですよ、うん、
絶対なんかあるやん。
そうなんですよ、全部事故やとか、あ、まあ、なんか地層に埋もれてとか言ってるんですけど、うんうん、
理由つけてね、何かと、
はい、そんな大事なもん、そんな埋まるまで放置するかと思って、
うん、
で昔、まあ、ここはその大石神ピラミッドのてっぺんは太陽の礼拝所として古代から使われてきたってされてるんですけど、
うん、
とか他にもまだまだちょっといっぱいあるんですけど、長くなって大丈夫ですか、うん、もうちょっとだけ、
もうちょっと行きましょうか。
はい、
うん、
ほんであとはまあ石に関する神社が多かったりとか、あとは座頭石っていう地域があって、うん、その座頭石っていうその地域にはもう石が至る所にあって、で石に文字が書いてあったりとか、道の真ん中になぜかこれ絶対どけた方が道スムーズに行くやろみたいなところにバカでかい石があったりとか、
うん、
まあなんせ青森県には石がいっぱいあるって話なんですけど、ちょっとね僕これ喋ってて思ったんですけど、
うん、
まだ半分ぐらいなんですよ。
え？
半分いってないぐらいなんですよ。
青森の。
ちょっと、分けましょう、これ。
青森の記録。はい、あ、全然分けよう。じゃあ、一個、はい、思い出したことがあんねんけど、さっきの、
はいはい、
ゲルの下りやねんけど、
はい。
それこそ、鍵括弧の話してたやん。
鍵括弧。
うん、万字。
ああ、はいはい。
この万字っていうのもゲルから G 取って L になるやん。この L の2つを合わせたんが、
はいはい、
L の4つか全部で、
はい、
形変えたやつを合わせたんが万字なわけやん、はい、そう、宇宙で一番強い形って言われてるらしいよ。
あ、マジっすか。
そうそうそうそう、
弘前市最強ってことっすか。
そうやね。でそれを使ってたってことやん、ヒトラーは、
はい、
でその大元はキリストやったってわけやん。
はい、
じゃあこの万字を使ってる人たちって人型の宇宙人を崇拝してる人たちなんかな。
あ、
もしかしたら。だからヒトラーはレプ系のいわゆるそんなに、はい、ユダヤ人、偽ユダヤ人って言われてる人たちが崇拝する神様がいる、はい、いるやん。
はいはいはい。
もう分かってたんかなって、分かっててあれ万字にして、
はい、
っていうのがちょっと思ってて今さっき。
あ、ヒトラー結局どうなんすかね。
いやー、
いいやつなのか悪いやつなのか。
だからその見方にもよるんじゃない、
は
い、
うん、
だってドイツを唯一あんだけ盛り上げた人やったからね、はい、あの人は
気づいたら盛り上がってたんですよね確か。
そうそうそうそう、ですごい何最先端の技術で戦争もめちゃくちゃ急に強くなったし、
はい、
ヒトラーはほんまに何やろ、そういう人たちとつながってたっていう話があって、そうで、しかもこれまあ、名前出して言うのもあれなんで、まあ、一応ちょっと許可取ってへんからあれやけど、
はい、
まあ、こういう人が言ってましたよって話があって、キリストって、
はいはい、
シリウスにいるらしいですよ。
え、そうなんすか。
そう、
今ですか。
そう、今も昔も、でずっとずっと瞑想して、
はい、
地球にそのなんていうの、祈りというか力を送り続けてる人らしい。
え、そうなんすか。
そうだから何かその意識体を飛ばしてる可能性あるやんなって。その、
あ、
そう、天狗として
生
きた、はいはい、生きたキリストやけど、
はい、
そう、トライ大天狗として、
昔の人がそうやって憑依されてとかって結構多い話じゃないですか、うん、でも最近、うん、そのあんま聞かないというか、こんだけメディア発達したのにそういう人が見当たらないって、
うん、
おるんかもしれないけど気づいてないとか覚醒してないとか、
うんうんうん、
なんかその昔ほど出てきてないのはめっちゃ気になったんですけど、もしかしたら誰か地球のどっかでキリストから力授かってるけどまだ力発揮できてない人いるかもしれないですね。
かもしれないね。
気づいてないのか、
うん、
はい、
って思いましたっていう。
すごいですね。
すごいね、やっぱり深いな、すごく。
つながりますね、やっぱいろいろ。
うん。で、話せるとこまでちょっと話見てよ。
あ、いいですか？
もちろん。ま
あ、次話すと、これ、切り目がないんで、その、まあ、うん、じゃ次回予告じゃないですけど、
うん、
あ、これ、風習確認してきました、何個か。何個かというか、確認できたの1個だけなんですけど。
青森の風習。
青森の風習、その前回言ったのが、その生まれて間もない赤ちゃんを初めて外に出すときに、うん、あのおでこに十字架を書いて、
うん、
はい、外に出すとか、
うん、
で、あと足しびれたときはその指に唾つけて額に3回十字架書くとしびれが治るとか、
うん、
あとは身内が亡くなったらその亡くなった人の家の前に3年間十字架を立てるっていうのとかいろいろあったんですけど、まず生まれて間もない赤ちゃんを初めて外に出すときに、あの額に十字架を書くっていうやつなんですけど、
うん、
これあの僕のパートナーのおばあちゃんおじいちゃんみんな青森県にいるんですね。一人は平井村の近くに住んでて、もう一人は、うん、あの弘前市の近くに住んでるんですと、うんうん、というか弘前市に住んでるんですけど、
うん、
で弘前の、おばあちゃんは生まれて間もない赤ちゃんを初めて外に出すときに、うん、十字架額に書くかって聞いたときに知らんみたいな言ってたんですけど、
うん、
平井村の近くに住んでるおばあちゃんの方はあ、まあそういうのあったよっていう、おばあちゃんというかおじいちゃんが言ってましたね。
へえ、あったんや。
そうなんですよ。でも初めて外に出すときじゃなくて、初めて川を渡ったりとか、あとはそこの地区とか地域の境界を越えるときにおでこに書くらしいです、
うん、へえ。
でもそれが言われてたのって、そのおじいちゃんからしたそのおばあちゃん世代というか、もっと昔にされてたっていうのを聞いたっていう話でした、う
ん、あ、じゃあほんまに風習や。
5世代前とか6世代前の風習ですね。
うんうんうん。
ほんで足がしびれた時に指に唾つけて、
うん、
額に3回十字架書くとしびれが治るっていう、
うん、
これ聞くの忘れてたんですけど、いろいろ調べて試してる人のレビュー見たら、あの全然治らないらしいんで、あのどうなんかなって、そのキリストのパワーが宿ってたら治るのか、
うん、
プラセボ効果なのか、
うん、まあ
で、
まあ、
身内が、はいはいはい、
あ、そうね、あの目覚めてたらいけるんちゃう。
あ、目覚めてないってバリハードル高いですね。目覚めたらなんか、
そう、はい、やっぱ青森のその平井村のやっぱり古く伝わる方たちはやっぱり目覚めてた人が多かったんよ多分。
ああ、なるほど。
能力的にね、きっと。
確かに目覚めざるを得ない環境にいたかもしれないですね、
うん、そうね、やっぱだからやっぱり持ってるんやろうな、きっとそこの平井村近くは
絶対あそこなんかあると思います、うん、まだまだ、うん、でまあちょっとなんか、まあ、これいかないけるかな、
ちょっと
サクッと話し、いやーちょっとこれ次かな次かな、
まあまあ次たっぷり、次たっぷり話すのもありやからね、はい、だって
そうですね、
うん、その長く話しても、はい、こういう話ってほら一気にこうなんちゅうの情報が入りすぎてもね、あの、はい、困惑するからさ。
そうですね、
うんうんうん、
そうですね。じゃあちょっとあと3分の1ぐらいなんで、ほんまにあの遠慮の塊みたいな感じなんですけど、ちょっと次回に回させてもらいたいと思います、
う
ん、
そうしましょう。じゃあ、はい、本日はここまでということでね、あの公式インスタグラム、ツイッターあるので、何かとあれば感想など書いていただけると嬉しいです。とあとですね、あの私青いのイルカファイナルアンサーがですね、曲を作りました。
おっいや、僕聞かせてもらったんですけど、はい、やばいっす、
はい、どう、
あの、なんすかね、
ほんまにどう、
ぶっちゃけた感想ですよ、
うんうんうん、
歌詞とかは割とその、うん、なんていうかな、いい意味でシンプルやなっていう、
うんうんうんうん、
あんまり凝ってこういう言い回し方しようとかじゃなくて、割と率直に言ってて、
そうね、それね、うん、
あとドルさんの声が聞き取りやすいっていう、
うん、へー、あ、そうなんや、
もうなんていうんですかね、変にテクニックをわーって盛り込むとかじゃないから、なんていうかな、うん、シンプルに頭の中にダイレクトにベッて入ってくる感じで、うん、歌詞がめっちゃ分かりやすかったですね、それで。
あ、そう、
はい、
あ、そう、いや、もうそれは助かりますわ。
あとはなんかそのバックミュージックというか、うん、がそのなんかズンチズンチみたいな感じじゃないから、
うんうん、
優しいし、
意外と楽曲やねんな、ちゃんと、
はいはい、
いや、そうですよ。まあそれをね、最後にあの流したいと思うので、あの皆さん聞いてもらって、でなんか、はい、広めてもらえたら嬉しいなと、はいはい、思っているので、ということでございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、クロケン、今日の最後の一言をお願いします、
はい、最後の一言、ほんまに、ね、世界中旅したいです。
え、普通かって。普通かって。
普通に長なるなと思って。
あ、なるほどね。あ、ほな、はい、また来週。さよなら。
はい、さよなら。
今日も待て無事朝日が差し目が覚める。スマホ片手眠気眼開け SNS チェックする。通知大した数字もなくただただ見てる。他人の行動に点数をつけて生きてる。それが今の世間体のニュースタンダード。カラフルに彩られたパラレルなワールド。自分も点数欲しさに割と無理してる。だって成田人気者のあの人見たくなりたい。だけど現実の自分はそう、ただ働く人。何のため、誰のためとか疑問も持たず、ただただひたすらに毎日。だってお金ないと生活できないし、ヤバいし、欲しいものも買えないし、周りについていけないし、必死になって追いかけた結果、こんなものに溢れて立派な生活をしてる。だけど何かが足りない。でもその何かはわからない。外に求める今日も、そこの君はどう思う。ふっと考えた僕たちは何のために、どこに行くために、今日ここに地に足をつけて立つ。時間は有限で限られてる、鍵かけられてる。こと知らず満たすわっつらの欲を。金で何でも解決できるシステムの中で生きている。でもいつの時代も War and War。 人種差別に人身売買やテロ。知らないじゃ済まされない、始まっている情報戦争。何を選ぶのか選ばないかはあなたの自由。その選ぶものが作り出すよあなたの自由と引き換えに。だけどあんま考え込まず、ただ直感に身を任すなるようになる。開く扉、その道の先で一体何が待ち受ける。何が来てもいいように身につける知識のアーマー。手にはセブンティーンズマップ、武器はヘイト and love。 デジタルソルジャー Where we go one we go all。欲しさにポストするネットビーチ。バッカなんか増えたやつらエネルギーヴァンパイアなら、こっちは沈黙破る羊。市民ジャーナリズム、言いたことを言うために口につけたマスクはトゥース。声を上げな兄弟、我慢することはない。この国は黙っていたら間違ったこともまかり通る。そして肩に消されてしまう。少数派ドスだマスだドンサ。鍵はもう渡した、あとは君次第だ。そして考えた僕たちは何のために、どこに行くために、今日ここに地に足をつけて立つ。立つ時間は有限で限られてる。鍵を開けた君は知った。アクセスする方法を意識するだけで解決するシステムの中で生きてる。もう騙されない No more poor。 印象操作に洗脳メディア。でも知らないじゃ済まされない、始まっている宇宙戦争。 いいのいるか
First answer。
これを聞いてどう思うか。